岡野大嗣、夜なのに夜みたいから10首朗読します。音楽が指紋でダメになるなんて、ロマンチックな所有の話。動物の絵本の大きい動物は途中悲しい出来事に遭う。第2部は10年後から始まって、互いの夜を思う土曜日。ハンドドリップ、それをバスケの美しい反則の名と思うひととき。もう全部おととい終わりましたよと、常温の水を振る舞われながら。雑貨屋で家具を見ています。前の日医院でレントゲンを見ています。教習所の DVD が流す街、みんなの故郷みたいな光。領収書の宛名に今の感情を伝えてみれば書いてもらえる。メールには返さなかった一言が麦わら帽子として飛ばされる。私のことを私以上に喜んだり悲しんだり、それを私がやる。私のことを私以上に喜んだり悲しんだり、それを私がやる。岡野大嗣、夜なのに夜みたいから10首朗読しました。これはあれですね、10首、本当は13くらい好きな歌があるけど、まあ13首からなら10首だろうみたいな、なんか切りを良くするあの作業はしてないです。たまたま10首好きなものがありました。でもこれ5月先月読んだんですけど、今読み返しても羊羹の歌とかあーって思うのもあったんで、やっぱ短歌がいっぱい並んでる本ってそういう利点っていうと、なんかビジネスみたいな言い方になりますけど、なんかそういう良さがあるなーと思いますね。小説もあるのかな。でも10年ぶりに読んだら好きなとこ増えてたわーって、まあ、別に小説でもあるか。短歌はなんかね、なんかちょっと前から言ってるのは、歌集はボボボボボボボ説というのを唱えてて、そういう漫画あるじゃないですか、ギャグ漫画、はちゃめちゃな。マジもう、意味とかストーリーで追ってくと頭おかしくなるんじゃないかみたいな、ギャグのはちゃめちゃな羅列の漫画がありますけど、ボボボボボボボ。中黒の位置合ってるよな。ボボボボボボボ。あれってね、読み終えた後ね、忘れるんですよね、全部ね。で、また読むと、前回と違うところが面白かったりみたいな感じで、だから何回も読めるんですよ。だ無人島に全巻持ってくとしたら僕ボボボボボだと思うんですけど、なんか歌集もそういうところがあって、もちろんいいなって言ってメモをするっていうのも短歌の読書の時間にかなり多い時間ですけど、なんか羊羹の歌は僕は忘れてて、でもさっきざっと読み返した時、あ、この歌もなんか光って見えるなみたいなのが変わるっていうのは、なんか、まあ、僕はあんまり小説を普段読みつけないからなのかもしれないですけど、そういうことは短歌でよく起こる、歌集でよく起こるなみたいな感想でしたね。岡野さんの夜なのに夜みたいですね。歌集と言っていいのかな。でもな、3文も入ってるな。で、詩も入った、詩のような分かち書きの詩が入ったりとかしてるっていう、感じでですね。岡野さんね、思い出とかから喋りますか？思い出というか、作文みたいな。私と岡野大嗣みたいな。何分間かを挟みますか？僕は2014年に第一歌集を出したのですが、12月。岡野さんと全く第一歌集を出したタイミングが一緒で。で、確か前年には木下達也さんが、つむじ風ここにありますを出してて、まあ、よくネットっぽい言い回しで、 京都で学生時代を過ごした人間は一生京都の話をするみたいな言い方がありますけど、やっぱり同世代に木下拓哉と岡野大嗣がいたら、なんか一生言うことになる感じが今んとこしてますね。12年後思うのはね。逆に僕は木下さんと岡野さんのことを言わずに、なんか短歌活動とこういう30分間喋っていい音声で岡野大嗣の短歌を引用するときに、なんかちょっと京都の学生時代を過ごした人が一生京都のことを言うような呪いにも似た感じの体重の発言がなくなってった頃に、僕は本当にハッピーエンドを迎えるんだろうなという気がしてて、この二人はやっぱり呪いですね。もうなんかさっさとね、この二人からまた別の色になりたいなみたいなところがあって、いや十分別の色だろうと言われるかもしれないですけど、なんか僕の中ではここをやると岡野さんがうまくやってるし、こう出ていくのは木下さんがうまいなみたいなところがあると、まああとは何でしょうか、肛門とかおしっことか言うしかなくなるなみたいなことが、あ、なんか本当にあるんですよね。なんか軽口じゃなくて、うん、なんとかしたいもんですけどね。で、木下さんのことを言うときに僕がよく言うのは、あー、ちゃんと弾けないと失礼だな。あのね、眠る前には女が見たいっていう下の句の短歌があるんですよ、木下拓哉さんの第一歌集って。うん、なんかテレビのザッピングして眠る前に女が見たいっていう、なんかをちょっとらしからぬというか、まあ若書きと言っていいのか。で、なんかその歌を僕はずっとしつこく覚えてて、あ、じゃあ木下さんが女が見たいの要素を捨てるなら僕がもらおうみたいなのがあって、岡野さんはそれで言うと第一歌集の選択と削除っていう、すごく、まあ中澤圭と斎藤とか好きなものの成分表が一番見えやすいやつ、あれが僕は結構俺のインデックスに欲しいと思ったくらい痺れた連作で、でも岡野さんはあの要素を全面展開しなくなってったじゃないですか、その後ね。だからなんか選択と削除っぽさ、木下達也の女が見たい性とか、あと岡野さんで言うと、印鑑をね、捺印した後、印鑑の先っぽ、なんかちり紙で拭くけど、ちり紙じゃなくて印鑑の方を捨てちゃったみたいなのがあるんですけど、なんかハローワークだっけな、ハローワークに仕事探しに行く一連で自分の名字の印鑑の方を捨てるっていう苦さ、なんか、ああ、多分自分に対してすごくうまくいってない苦い思いがある時期の連作なんだなっていうのがね。だ、なんか他の三木さんが捨てた部分、捨てたというか、まあまだ水脈のように残ってはいるんでしょうけど、そこをじゃあ俺やるよみたいな感じ でやったんですよね。やったのが第二歌集、あ、すみません、自分の話してすみませんなんですけど、で出し尽くした後にやっぱり木下さんと岡野さんを読むと、あ、でもこれは確かに強いわみたいなところがあって、みんなが捨てた部分を出そうってやってる間に二人は二人で研いでいってる方向があるわけじゃないですか。ってなると、僕は僕を客観的に見れないので、なんかこの世から自分がいなくなったような気持ちになるんですよ、岡野さんや木下さん の良質な短歌を読むとね、っていうのがあってね。やっぱりこういう新刊が出るとね、まあ、連載自体は2024年のものらしいんですけど、夜なのに夜みたいっていうのはね、結構やっぱりなんか、何ですか、まあなんか普通の娯楽とかコンテンツのようには楽しめないっていうのが僕の、 なんか僕がなんか喋るとしたら乗っけれる味かなとは思ってます。サンキューチャックを見て楽しむようには絶対楽しまないみたいなとこあって、あ、岡野さん今こんな感じかみたいな、あ、前これやってなかったかとか、あ、前のこれを更新されてるなとか、そういうお勉強じゃないけどね、なんか、うん、まあ一番チャラい言い方で言うとライバルとか言うんでしょうね、こういう時は。でもライバルって言うと対等かとか、なんかすごい終わることのない内政が始まっちゃうんで、まあライバルくらいに便宜上置いときますけど、夜なのに夜みたいは、なんかでも、なんちったらいいかな、岡野さんって、うん、一言で言うならミスらない人じゃないですか。デビューのサイレントサインに安福さんのイラストをマッチさせて、多分短歌だけだと届かないところに届かせたっていう、まあ、メディアミックスっていうんですか、あのやり方もミスらないし、ああいうことしてミスった歴史なんだよね、短歌って言ったら。 だけどミスらないのが岡野大事だし、その後の歩みとか見ててもおミスらないなみたいなとこあって、まあ、また同じ繰り返しですけど、じゃあ俺はミスろうみたいなところに、やっぱなんかね、こっちからやってないこともらおうみたいなね、考え癖がついちゃうんだよな。まあ一方で、それはそれとしてあって、岡野さんはミスらない人だっていう印象があって、で、読んでると、なんか、素敵なことを言われるんですよ。確実に、90% 以上の確率で。この疲れがあるなっていうのが、夜なのに夜見たいの前の印象ですね。なんか好きなツイートに津山さんっていう人がいるんですけど、津山さんってアカウントの人がずっと面白いことを言い続けてる人ってのは面白くないっていうツイートがあって、結構2年くらいこれはこれで俺のいろんなものに支配されてるな、俺そう考えたら。すごい頭の中を支配してるテーゼというか、わかるんですよね。面白いことばっかり言ってる人って面白くないってのは、まあ、でも正確に下の子を変えるならドキドキしないだと思うんですけど、面白いことを言い続けてる人って、まあ、なんか、なんでしょう、100円入れて、140円入れてジュースが出てくるくらい、なんか、機械的になっていくというか、面白いものが手に入るっていうのが、なんか、に意外性が入らなくなると思うんですよ、面白いことを言い続ける人って。だから、時々は、面白くないことも言うとか、あと、まあ、理想は面白く傷をつ黒星をつけたくないっていうのがあるとしたら、面白くも面白くなくもないことも言うっていうのをいい感じに混ぜれる人は、多分面白い人、打点がすごい高い人でも、なんか読者を疲れさせない何かがあるんだろうなっていうのがあって、岡野さんの音楽とかに、特に歌集があるんですけど、音楽っていう歌集がとかに、なんか結構象徴的なのは、結構ずっと いいことを言われる、ずっと素敵なことを言われる疲労っていうのが結構あるんですよね、あの歌集って。うん、っていうことがあるんですけど、この夜なのに夜みたいは、なんか無意識の領域みたいな、無意識なんていうんですか、アンコントローラブっていうんですか、なんか岡野さんの操作の外にあるみたいな領域が入ってきてる歌がポツポツ出てきてるなと思って、例えば、まあ、これとか好きなんですけど、メールには返さなかった一言が麦わら帽子として飛ばされるっていう歌とか、なんかこれは、まあ、扱ってるのが言葉と、でそのメールの本文を作成させるのは、なんか気遣いだったり教授だったりセンスだったりっていう、コントロールする領域じゃないですか、できる領域っていうのを、の言葉を返さなかったっていうことによって、なんか行動だけが残るっていうか、岡野さんのセンスとか教授とかじゃない領域を置いた後に麦わら帽子として飛ばされるっていう、なんか情景としてなんかいいシーンというか、一生をと録画したビデオがあるとして、あ、この麦わら帽子飛んだシーン結構いいねみたいな、なんかだけどこの麦わら帽子が飛んだ手柄は作者とかのセンスじゃないところで起きてるじゃないですか、なんかこの世の素敵さみたいな、わかるんですよ、岡野さんの他の短歌にこの世の素敵さのようなものに自分岡野さんのセンスの掛け算をしてうまくいってる短歌って山ほどあると思うんですけど、なんかこの麦わら帽子の飛び方って結構世界に全部あの主導権を与えてる感じで、それによってなんか疲れがないというか、あのいいことを言われる続けてる疲れとかが結構ここで緩くなる感じがあって、だからまあ一旦無意識と呼んじゃいますけど、無意識とか世界のカオスとか言うんですかね、偶然性とか言うんですかね、だからその領域が挟まってくると本当の意味でいよいよ手強いなっていう感じがするというかですね、うん、さっきはボーボボに例えましたけど、やっぱり傑作が多い短歌ってのは、これもなんかいたずらに例えをぶん回してるだけのような気がだんだんしてきましたけど、ものすごい仲のいい友達とルームシェアをすると考えてください。ルームシェア、仲いいし気が合うからルームシェアに至るまでの関係になってったんですけど、その友達がいいやつとか悪いやつとか関係なく同じ部屋にずっと人がいるのって苦しいじゃないですか、うん、まあ家庭を持ってないやつのマジでそのままの言い草なんですけど、僕家に帰ってきて家が人にいるの苦しいんですよ、その人がどんなに最愛の人でも。なんかその感じ、常にいいことを言う人がなんて片付けられたくないでしょうけど、作者の影のね、あの努力もあるでしょうか、ただずっといいことを言う人のずっといいことを が短歌として置かれ続けることによって起こるのは、その何でしょうか、ポエジーとかを受け取る以外に、なんか変わずっと変わらない人がずっと変わらない人と一緒に同じ部屋でいさせられてるような感じっていうのが積もっていくと思うんですよ。すごい感覚的な言い方で誰の同感も得れない感じかもしれないですけど、僕はそうなんですよ。染野太郎さんとかもそうですね。なんかすごい切実というか、この人嘘はついてないんだろうなって思うことを短歌で並べられ、散文とかでもそうですけど、ただこの嘘をつかない染野さんの連続によって苦しむようなことがあると思うんですよ。5年前の染野さんより今の染野さんの方がより染野さんが濃いと思うんですよ。染野さんって岡野さんもそういうことが言えるかといえば、でも夜なのに夜みたいでは麦わらが飛ぶみたいなこと、なんか岡野さんじゃないような要素も入ってくる。だけどこれを書いてるのは岡野さんだから、それも岡野さんの新しい要素ってことじゃないですか。偶然性みたいなことを短歌に入れ出してる。これまでもあったのかもしれないですけど、こんな爽やかな形で達成してる短歌ってのは結構見つけにくかったんですよ、僕からしたら。だけどこのメールには飛ばさなかった一言が麦わら帽子として飛ばされるっていう、クレジットは間違いなく岡野大事なんだけど、なんかわかります、ワンルームでのルームシェアの苦しさが、なんか 2DK くらいのルーム、岡野大事とのルームシェアのなんか息できる感になったというかね、今後こっちが増えてくのかなとかも思いますね。この領域、そうじゃない歌もあるんですよ、もちろん。ハンドドリップ、それをバスケの美しい反則の名と思うひととき、こういうのに露骨にワンルームの部屋でルームシェアをしてる苦しさがあるというか、面白い歌ですよ、面白い歌。バスケっていうああいうスポーティーとか汗とか体育館とか、まあバスケをする大人数とかっていう、あのこの世の意味として、ちゃんとした辞書的な意味のハンドドリップ、あ、じゃあね、間違えた。それに変えるというか、コーヒーを入れるっていう静かな時間を騒がしいみんなでやる汗の匂いの騒が、あの体育館、広々さを持つみたいな、なんか一人の時間と静かな時間っていうのを、みんなのうるさい時間っていうのに、なんかと思ってみたら面白くないっていう、この面白くないっていう感じがかなり強く岡野さんと二人きりになる感じがあって、でもさっき言いましたけど、最愛の人である僕は疲れるので、あ、今回も岡野さんが岡野さんを達成したっていうのが、短歌の形で読むっていうことで苦しさが生じると思うんですけど、あの過去作だとね、湯船って名前の芝を買っていたお風呂屋さんと湯船さようならっていうとかにも感じるんですけど、やっぱ名付けからまた別のところに飛ばすとか、階層方向に飛ばすのか、言語上の例えの方に飛ばすのかっていう、でうまくいってる歌ほど、あ、岡野大事だ、岡野大事が部屋にいるって感じがしてね。あとね、岡野さんが今最近やってないですけど、何々が好き、あ、全然やってないかもね、第一歌手しかやってないかもしれない、地下鉄だと思ったら地上に出ていく瞬間が好きとか、なんか好き終わりの短歌も濃密に岡野さんが部屋にいるなって感じがしててね。だから究極言うと、だから僕は歌集短歌の読書で一人きりになりたいんだなっていうのが、なんか一個気づきましたね、最近ね。面白い人にも出会いたいが、面白い人をちょっとゆとりのある広さ、もしくは遠くから見つめてたいみたいな気持ちがあるなと思ってて、だから面白いことを言い続ける人の苦しさとかは全然あるんだろうな、今後もと思ってて、夜なのに夜みたいはかなりそのバランスが良かったというか、読んでて、なんでしょうか、岡野さんのミスらなさみたいなのを連打で浴びせられてるような感じがしなかったんですよね。で、それってすごくないですか。うん、らしさがあるからこういう本を出せるまでになってる人が、でも読んでみるとらしさの散りばめがいい感じ、何これっていう歌もたまにあるみたいなので、うん、だから本当になんでしょうか、まあ、連作の手だれになってきたんだろうなってことを言う人もいるんでしょうね。僕は連作ができないので手だれになったなも言えないんですけど、読語感としてしか証言することができないんですが、うわ、読んでて気持ちいいのかよみたいな。でもなんかこれ言うと岡野さん好きな人不思議に思うと思うんだよね。今までだって読んでて気持ちよかったじゃんみたいな。でも俺は読んでて苦しかったんですよ、その読んでて気持ちよかったの羅列が。いよいよ読んでて心地よいってなるととか思いますね。岡野さんはたまにビビらしますからね。そういう意味で言ってないかもしれないですけど、理解し、この間なんかで見たんですけど、結構選択と削除的なことを今はしてないけど、意外とそのうちするかもよみたいなのなんかで言っててさ、何そんなリマインドすんのって思ってめっちゃ怖かった気がするんですけどね。ただあれが全面展開され で、あ、岡村さんこの引き出しもあるんだって、あのね、夜なの夜みたいとかユニバーサルアニバーサリーとかそういうのを好きな人とかがこういうのもあるんだって、選択と削除的な方向にの家群にビビる日とか思うと一人勝手にねゾクゾクしますね。面白いでしょ、そうでしょ、面白いでしょって言いたくなりますね。よし、20分で語る私作文、私と岡野大臣でしたね。音声的に10分あと録音できるんで、具体的に短歌を歌会的に読んでいくか。しかしまあ、しかしまあって感じだな。本当に岡野さんと僕は歌会をしたことはないが、歌会っていうのがあるんですけど、短歌する人が歌を匿名で用紙に印刷して、で司会だけが誰の歌か知ってて、で好きな歌2票3票とかに入れて、その3票2票について語ったり、あとは他の人が選んだ歌にそうかな、僕はそう思いませんねっていう風な、なんか ディベートというか、まあ会話をしたりする、マジで1000円とかでできる中で一番面白い遊びがあるんですけど、歌会っていうね。その歌会に並んでたら結構持ってかれるだろうな票なみたいな感じのね、歌の連打っすよね。音楽が指紋でダメになるなんてロマンチックな所有の話。まあこれは CD のことなんですけど、 CD が今くらいの時代に読むと一番いいのかもしれないですね。もうちょっと経つと CD って指紋で昔ダメになったらしい、昔とか CD っていう昔のメディアが結構指でそこ触ると再生の時音飛びするんだよねとかが、なんかギリギリ大昔話じゃないくらいの昔話みたいになってるみたい。ちょうどだからレコードの横で飛び跳ねたりすると飛ぶとかって、僕はレコードの横で飛び跳ねて音を飛ばしたことがないんだけど、なんかいい感じの過去、近過去のものとして知ってるみたいな感じの CD 版ですよね。指紋でダメになるんだみたいな。レコードはその辺結構大頑丈って聞いたことありますね。結構触っても大丈夫みたいな。ただ傷がつくと溝の、あの針で飛んじゃうところがあるみたいな。なんか CD 指紋でダメになるっていうのが昔、大昔話になりきってない時代に読むといい感じっていうのがあって、だから本当読み頃の時に投げてこられてる短歌って感じ。動物の絵本の大きい動物は途中悲しい出来事にある。これもね、なんか、いや、岡野さんが見つけてきたこの世のそうなってるところ、この世あるあるみたいなところ、まあ、具体的な絵本とか僕は言えないんですけど、なんかそれを言って見つけてきた岡野さんのセンスであるし、短歌家の技術ではあるんだけど、これも言ったら岡野大臣すぎない岡野大臣の歌として心よく読みましたね。なんかあるんだろうな、そういう絵本がな、そういう絵本を知らないのにあるなって思うっていうことで何かがやっぱ生じてますよね。ネズミくんのチョッキとか連想したっすけど、あれは一番悲しめるようなネズミくんですもんね。ゾウが出てきて、ゾウがネズミのチョッキ着ようとするなよっていう、あの恐ろしい、そして面白い絵がありますけど、あの動物の絵本の動物ゾウは結構のんきですもんね。っていう風に具体的にむしろ反対の要素を持つ絵本が印象に、僕の印象には強くてなおあるあるネタとして逆のことを言ってるのに、あ、でもそういうことあるんだろうな、でそのことが意味する何か偶話的なものとかがやっぱり美味しい味がする感じですね。第2部は10年後から始まって互いの夜も夜を思う土曜日、これとかね、なんか僕は最近あの発見した新しいポエジーの領域というか、あの何個目かの音声でね、神沢康人さんでしたっけの、鳩に餌あげるゲームが売れすぎて続編は街に雪を降らせる、鳩に餌あげるゲームが売れすぎて続編は街に雪を降らせるって言ったんですけど、なんかこういう続編とか第二部、この間過去編っていうのを含んだ短歌でいいのもあったね。なんか なんだろうメタ的なで、やっぱりこの人生をなんか何かのシリーズのように置き換える、娯楽コンテンツのような例えをして、そこから過去編だとか2部とか10年後とかね、そういう自分の人生をそういうチャプターに切ったことを言われてもやっぱりすぐ伝わるような土壌がやっぱあるんだなみたいな、たまに思います。自分の人生が12話もののドラマだとしたら今何話目なんだろうとか、あと楽しすぎた飲み会とか、あ、もう今日12話目ですわとか言ったりすることありますけど、なんかそういうことが突飛な例えじゃなく 伝わるくらいにはなんかみんなの中に内在化されたなんか感じなんでしょうね。今の人生、自分の人生はどの辺だろうっていうのね、第2部ってこれいいんだよな。第2部は10年後から始まって互いの夜を思う土曜日、10種の中から3種選するなら麦わら帽子と第2部と、なんだろうな、やっぱり領収書の宛名かな。でも私以上に喜んだりもいいもんな、まあ、そのあたりがいくでしょうね。うん、第2話10年後からお互いの夜を思う土曜日、いいな。土曜日、まあ、曜日の置き方でもいいですよね。日曜日だともう仕事が近い曜日だけど、土曜日だとこっからなんか手つかずの日曜日が残ってるっていう感じが、なんか人生の自由な時間を肯定されたような、短歌を読むことで、この短歌を読んでる間自分に自由な時間があてがわれた気持ちさがありますよ。そういう意味ではやっぱり岡野大臣の特徴の一個に、まあ、ホスピタリティっていうんですかがあるってのはあるんですけど、こういう歌に、あ、癒しが始まってるなみたいなところがあって、でむしで、そう、その音楽とかだとそれが苦しかったんだけど、この辺はなんか無理がないんだよな。もう夜なのに夜みたいに置かれてるとな、いいよな。第2部は10年後から始まって互いの夜を思う土曜日、連続ドラマとかでね、海外の一番シーズン1見た後、あ、面白かったっつって何ヶ月後かに第2シーズン配信っつって、サムネイルでその主人公の女性とかの髪型が変わってたりするのとかめっちゃいいじゃないですか。ボージャック・ホースマンとか、なんか、あ、髪型変わってるとか、なんか前はハリウッドの話だったけど舞台がなんかちょっとヨーロッパみたいなところで自撮りしてるのがサムネイルで、あ、ヨーロッパ行ってるんだとかね、なんかなんでしょうね、このやっぱりそのネットフリックスとかそういうものの感性がやっぱり入り込んでるから、第2部は10年後から始まってみたいな、結構昔の人が言われたらどういうことみたいな、あとそんな風に人間は自分の人生の時間を思えないんじゃないかっていう、なんか危なげなとこがもうないですよね、うん、第2部は10年後から始まって互いによる思う土曜日って言われて、まあ現代に来てスマホ持っててスマホを暇な時間見てるような人だったら別にこの歌は難解なことは何もないだろうなみたいなね、全然危なげがないというかね。ハンドドリップは読んだ、反則なんだね、美しい反則のなと、こういうね、なんか安全なイリーガルさみたいなとこもやっぱり岡野さんの要素だよな。ちょっと怖いことも言うけども、その怖さは安全にくるまれてるみたいな。木下達也だとちょっと怖いが、あのライン超えてる時があるんですけど、これは収まってるな。で、この収まり方はちょっとやっぱり岡野さんを連想するなって感じですね。もう全部おととい終わりましたよと、常温の水を振る舞われながら、これとかですね、やっぱり麦わら帽子系というか、世界の偶然性とかですね、これはセンスじゃない、教授でもない、技術ではある、うん、何のシーンなのか分かんないですけどね。もう全部おととい終わりましたよって、まあ、喫茶店の人かなんかに言われてるんですけど、この喫茶店はなんか観光地とか旅行先の感じがしますよね。何でしょうか、何々店とかがその何でしょうか、観光地の美術館とかだって、それを見に来たのにもう終わってた時のがっかりみたいな、で見に来たのに、見に来た展覧会に見れるっていうのはあの偶然性じゃないじゃないですか。でも見に来た展覧会が終わってるっていうのは世界が用意してくれた偶然じゃないですか。でその偶然の中で時間が進んでいく気持ちよさみたいな、だからこの情の水を飲んだ後になんか起点となるというか、ああそっか、展覧会見れない旅になっちゃった、で水を飲んでるなんか静かな時間、この短歌の外にあるなんか水を飲む静かな時間と、でなんかその予定が潰れた旅の、しかしその時間を別のものに使う豊かさ、その時生じる豊かな時間みたいなのまでなんか予言してる感じの、いいですね、常温の水を振る舞われながら、この常温の水とかがすごいっすよね。なんか、うん、プレーンですよね、本当に。もう全部おととい終わりましたよっていう、なんか、現地の店員さんのベタベタしない優しさがある、過剰じゃなさ、過剰じゃなさ、過剰じゃなさっていう感じが、やっぱり世界のプレーンさを見た瞬間というかね、あ、もう終わりだ。領収書の宛名に今の感情を伝えてみれば書いてもらえるは、斉藤さんのコンセントの大きい穴に心を開き、小さい穴に心を許すを連想しましたね。なんか大人の寂しさっていうのの、 なんかはちゃめちゃに泣きたくなるような書き方だなっていういい感じ、品があると思います。一旦以上です。